にちは。
こんにちは。
セトラの時間でございます。
やってまいりました。
やってまいりました。いや今日はね、うん、最近なんかまたとんでもない本が出版されまして。
そう、久しぶりのベッチー先生本です。
ベッチ
で私たちさ、
うん、
トマベチ先生を尊敬し、まあ、敬愛してやまないと言いつつ、
はい、
このエトセトラで、
はい、
なんと今まで、
はい、
3冊しか紹介してないっていう。
いやいや
知ってました？
いやまあ、意識してなかったかな。
ね、
意識はしてなかったかな、なんか。
そうなの。
あ、そうなんだ。
3冊しかやってないの。
まあ、巷にあふれる SF ファンみたいな感じだよね。あ、ファンだよみたいなこと言って。
まあ、ファンであることは間違いないんだけど、3冊しかやってないっていう。で、今日が4冊目のご紹介ですね。やっと。
やっと。読んでますからね、いろいろ。
ね、
皆さん、読んでますから。
読んではいるね。
読んではいますから。
うん、読んでるし、もう本当にいろいろ勉強になってるし。
はい、
うん、すごいなっていうね。
ね、
うん
うん、
感動もあり
あり
なんですが、これはね、今日はね、
はい、
新刊ですね。
はい、
はい、超国家権力の正体、
はい、
グレートリセットとは何か。
お
ビジネス社から出ております、
はい、出ております。
はい、ガチャ君も読んだ。
はい、
うん、
しかもちょっと言えば、実は今朝これについて語ってたっていうね、
はいはいはい、
ことがありまして、
突然の今日は、
機会でなんか幸運なのか災いなのか分かりませんけど、巡ってきて天のね、災害が、天災が、
天の恵みでしょう。
ねえ、災いなのか才能の才なのか分かりませんけど、ちょっとね、ちょっとその、ありまして
ですね。才能の才でしょ。
天才がありましてですね。ちょっとまあこれについてもちょっと語る機会はね、あったんだけど、まあその時はね、それほどなんか人も多かったから、あんまりそんなに深いところまでは言えてないんだけど、まあ今日ね、せっかくあきちゃんもいるので、まあ、お互いちょっと読んだ感想を、本の紹介も兼ねて、
そうだね、
深めていければなと思っております。
はい、まあちょっと最初に章立てをご紹介しますと、
はい、
第1章超国家の歴史。
お
第2章、
はい、
戦国大名とキリスト教。
お
第3章、
はい、
奴隷と資本主義。
お
今日なんかバリエーション少ないね。
いや、そんなことない、そんなことない。
愛の手の。
愛の手の。
疲れてる？
違う。バカに、いや、疲れてるのはね、ぶっちゃけあるけど、疲れてるのはあるんだ。暑いから。やっぱね、仕事疲れはね、
はい、
翌日出てるなってのあります。はい。
そうだね。はい、第4章。
はい、
銀の時代。
お
これシルバーの銀ね、
はい、
うん、第5章が最後なんだけど、
はい、
神と彫刻家。
お、ね、
そうで、まあこれ歴史書かなって、
はい、
まあもちろんその単なる歴史書にはとどまってはいないんだけど、
うんうんうん、
まあ歴史書だなってい
う
感じの内容で、
うんうん
うん、はい、どうですか、どうでしたか。
もうまあなんかそうですね、とりあえずまあトマベチ先生の人類愛を感じる、
いつもながらね、
いつもながらの、
確かに 私さ、うん、もう学生時代ね、まあ、中学高校と歴史の授業あったと思うんだけど、うん、もう全部寝てたんだよね、
うん、
ほぼ、
うん、
寝てるか、まあ、学校にいないか
まあちょっと学校にいないはちょっと今カットして、うん、
まあ、いたとしても寝てるか、うん、なんか違う本読んでるか、
うんうん、
落書きしてるかみたいなさ感じで、だからこう、まあ、いわゆる普通の人たちが一般知識として持っている歴史の知識がないわけですよ、
うんうんうん、
ね。だからもうこの本が私にとっては初めての歴史書の過言ではない。
まあそういう意味ではちょっとハードル高いかもね
っていうぐらいさ、
うん、
面白かった。新鮮で、
ああよかったですわ。
新鮮さもあって、うん、あとまあ多分これその一般知識のある人たちが読んだらまたすごい衝撃なんだろうなって思いながらね、想像しながら読んだんだけど、うんうん、なんせそのベースがないからさ足りてないから、うん、まあ、ちょっとそのギャップを、
はいはい、
感じるっていうことはなかなか私の場合難しいんだけど、まあ、カジは多分その歴史のさ、
うん、
こう一般的な知識が結構あると思うんだよね、
うん
うん、だからまあそのあたりからちょっと聞いてみたいなっていう。
あ、
うん、
まあちらっと言えばさ、
うん、
ほら例えばその東インド会社とかさ、
はい、
バスコダガマとかってさ、
はい、
名前だけ受験とかで出てくるような有名な人たちだと思うんだけど、
うん、
名前ぐらいは聞いたことなかった、
うん、聞いたことはあったね。
ね、う
ん、どんな人かはちょっと存じ上げてなかったけど、
はい、もちろん我々も日本の教育ではどんな人かまではね、
うん、
存じ上げてないし、だからその日本の普通の歴史教育を受けた人間が、
うん、
この本に書いてあるバスコダガマを知ったら、
うん、
もう目を覆いたくなるようなね、ところがさ、
うん、
書かれててさ、
うん、
でちょっと戻れば、
うん、
ね、トマベチ先生この本で言ってるけどさ、
うん、
やっぱその歴史は繰り返すではないってね、
はい、あ、
歴史はつながっていくんですっていう、うん、
名言だね。
いや名言で、
うん、
多分そういうふうに関係性を作っていく歴史の教え方とか教育って俺はされたことないしさ、
うん、
うん
うん、
歴史興味持った人間たちが勝手に自分の頭の中でね今までやってたと思うのね、
うん、
あそっかこれとこれってこうつながるんだとか、
うん
うん、でだからそういう意味ではね本当にある一つのね、これは15世紀ぐらいのその中世からスタートするんだけどさ、
うん、
この本はでそこから現代にどうやってつながっていくのかっていうそのね、うん、展開をしていくからね、
うん、
まあ、まず歴史ものとして読んでもらってもいいのかなっていう気はするよねこれね、
うん、そうそうそうなんだと思う、
うん
うんうん、
でその歴史の視点で言えばねやっぱり情報量と着眼点、
うん、
でもっと言えば切り口が、
うん、
もうセンスの塊ですよね、
うん、
友部先生、
うん、
はい、
うん、そうだ
ね、これちょっと朝 の、
うん、
時でもちらっと言ったんだけどさ俺さ、うん、この人のね一つのね歴史ものの本結構書く、
うん、
書いてるんだけどさ一つのね売りというかポイントはねお金を絡められるのこの人、
うん、
お金の動きを歴史的な事実にと絡んで書くことができるから、
うん、
これはね一般的なその歴史学者と呼ばれるような 方々とはね一線を画くっていうか、
うん、
ただね生々しい、
うん、
あの今どうだか知らないけど一昔前だったらその人たちがどういう考え方をしてとかってその思想とか精神性的なさ、
うん、
部分って強いんだけど、うん
うん、
なんかねもっと多角的にね友別さんはね持ってきてくれるんですよ、うん、で特にお金、
うんうん、あの全てがつながってる感じがあるもんね読んでいて、
ね、
その当時の人たちの動きとか思惑とかそのお金も含めて利害関係も含めて、うん、こうありありとさ姿を表すっていう読んでいて、
うんうん
うん、だからすごくリアルに感じられるし、うん、っていうところはあるよね。
あるある。あのやっぱね、
うん、
なあの視点が広いから当事者同士だけじゃなくて、
うん、
その当事者に関わってる世界と、
うん、
そのねそれを動かす意図の背景っていうさ、
うん、
3層にも4層にも構造化してるあるから、
うん、
ね、まあ面白いよね、
うん、
あそういう時代のそういう状況でこういう思惑でこういう人がこういう動きをしていたのねっていうようなさ、
うん、
あのしっかり読めばね、
うん、
っていうところまで書いてあるから、
うん、
あのまず素晴らしい、
うん、
でね、それほど歴史ものをたくさん読んでるわけではないけど、
うん、
やっぱりそのこれある意味さ、
うん、
面白いもんでさ侵略の歴史っていう見方を俺はしてるんだけど、
うん、
まあ国としてはそのまあインドであったり東南アジアもそうだしあと日本の話も出てくるんだけどさ、
うん
うん、海外の方々がね日本を侵略するんですよ、
うん、
ある日突然、うん、これすごい乱暴な、うん、あの解釈だけど、
うん
うん、ある国ではねいきなり大砲ぶっ放してさ、
うん
ね、もう自分たちのやりたいようにやるっていうね、うん、でまたある国ではさ宗教というね衣にかぶせてさ、うん、まあ乗っ取りを図ろうとしてた人とそれを阻止しようとした人たちの話も出てくるけど、
うん
うん、でもそういうふうにしてねその、うん、ある考え方に基づいた集団がどうやって他の国を蹂躙していくかっていうしてきたかっていう歴史があって、
うん、
でその系譜が現代社会でも生きているっていう、
うんうん、
形を変えていや中身は変わってないんだわ多分中身は変わってないんだけど、うん、形を変えて現在もさらに進行してるっていう、
う
んうん、ところをね書いてるっていうのがね、
うん、
もう恐ろしいですよね、
うん、素晴らしいなって思ったのが、
うん、
やっぱりその宗教が出てくるんだけどね、
うん、
その侵略とまあ、宗教上の信仰っていうところの関係性に、まあ、着地するんだけど、
うん、
この本ではうん、そこが本当に素晴らしいなって思った、うん、あ、その通りだって思った最後まで読んでね
、
うん、
これどこまで中身に触れていいのかどうかちょっと迷いながら喋るけどさ、
うん、
そういう意味では悪いやつはいないっていうか、
そう
ちょっとね、うん、本読んでない人にはちょっと意味が分かんないかもしれないけど、
そうだから旗から見るととか侵略される側から見るともうとんでもない非道なわけだよね。 行動自体はね、
うん、
その侵略する側の行動考え方っていうのはもうありえないあの告白非道なんだけど、
うん、
本当にもう読んでいてさ何とも言えないあの辛い気持ちにもなっていくんだけど、結局そのある意味で悪者が、まあ、悪者がいないっていうとちょっとあの違うかもしれないけど、うん、あのまあ、彼らもまたそのそれを正義と思って、うん、信じきってやってきたっていうところがさ悲劇でしかないよね
もうだから軽く言っちゃえばあの旗迷惑の歴史、やられる方からしてみれば旗迷惑の歴史で、まあ、それは今も続いてるんだけど、
うん、
あのただその旗迷惑さがね、そのやっぱその宗教に根付いてるものがあるっていう、
うん、
まあ、この本にも書いてあるけど、やっぱそこをね、我々日本人の方が特にその宗教観ってものを理解しないと、
うん、
彼らのねやってることっていうのがね、あのやっぱ分からんっていう、
うん
うん、
まあ、だからその行き着くところはさ、そのね、詳しいまあ歴史は読んでいただくとして、最終的に現代社会にもその続いている、うん、この超国家権力の正体、
はい、
タイトル通りのねそこを考えた時にさ、結局は全知全能の神、しかもまあ、かっこ一神教だよね、
まあ、かっこ一神教だよね、
うんうん、そういった神を信じるかどうかっていうところかなって私は思ったんだけど、うん、そのなんていうの、全知全能の神が、まあ、この世界宇宙を創造したんだっていう考え方の危うさも感じたし、なんかもっとさ、そのまあ世界各地の先住民の人たちだったり、まあ、私たち日本人もそうだけど、
うん、
あの一神教ではなくて自然そのものにその神のような、ね、存在が宿っているっていう考え方があったと思うんだよね、うん、一方でね、うん、でその考え方ってやっぱりこう何かとバランスが良くて、多分だよ、うん、こう人が生きていく上ではやっぱりこう自然と調和しようとするし、まあ他者と調和しようとするしっていう価値観なんだと思うんだよね、
うん、
でそれとは真逆のさ、その神が登場するよねこの本に。
いやだからね、うん、この本最初読んだら多分結構前半戦はさ胸が悪くなるようなさ、
うん、
話って結構多くてさ、だからそういうものに引っ張られちゃうかもしれないけど、ある意味だからね、ここで出てくるヨーロッパ人の方々にみんな突っ込んでっていいと思うのね、例えばね、あるね、ある時代はそのね、世界の半分はこっちの国でいいよって、もう半分はこっちの国でいいよって勝手に決めるわけね、
その所有権、
所有権をね、
うん、
正気か、
うん、
ってだって
そうそう、
でもその言葉を聞いて、
うん、
そうか、じゃあ俺たちは神の信託を受けたからいいんだって思える、
うん、
正気か、うん、っていうあの、あのね、
うん、
そのね、あの平ボタンじゃないけどバカなバカなバカなバカなってなんかツッコミボタンを押しながら読んでもらってもいいんだけどさ、
うん、
でも それをね、あの真に受けてさ、うん、で平気でね、あの自分たち以外 あの人類をね、あの、まあ、殺害もできるしさ、まあ、ここで一つのポイントの奴隷っていうね、あの奴隷として扱うっていうこともできてしまう、うん、あの精神構造、
うん、
で朝のね話の中ですごい勉強になった一つのキーワードがさ、あの文化の怖さがあるっていうね、
うん、
例えばある国ではその四つ足動物は全部撃っていいって殺していいって、うん、でそれは宗教観とも違う、
うん、
その国の文化っていうね、
うん、
だから そこに対する何の疑問もなくてさ、
うん、
我々にとってはえってなるようなことも向こうはまあ、逆向きも当然あると思うね、
うん、
日本人 その文化的思考分からんみたいな、
うん、
ってあると思うんだけど、うん、だからそのこの本では特にその宗教的な意味合いのところ強く出してるけどさ、
うん
うん、でもそれを支えるその文化的なね、その国の人たちの精神構造っていうのもさ、
うん、
あの多分に影響してるんだろうなっていうのを朝の話聞いてちょっと改めて思ったところで、
うん
う
ん、まあ私昔から思ってることがあってさ、うん、そのまあその今話してくれた文化にしてもそうだし宗教にしても、うんね、信仰にしてもそうなんだけど、まあ分かりやすく言うとそのそれぞれの国だったりもう少し小さな範囲であの何々州とか、
うん
まあ、日本だったら都道府県とかそのぐらいのレベルでねあのそこに収まっている分には私何の問題もないと思ってるんだよね。うん、傍から見てすごい変な信仰があったとしても、うんうん、文化があったとしてもその地域の人たちがそれを信じて大切にしてその価値観で、まあ、ずっと何代も暮らしている、うん、まあ その中で命をつないでいっているっていうことはさ、まあ、あってしかるべきだし何の問題もないと思うんだよね、うん、で問題なのはそれをこう外に持ち出すっていうことがやっぱりすごい、うんまあ、今もうグローバル社会なんだけどグローバル社会こそが問題なんじゃないっていう、うん、だからこの本に書いてある時代だってねあのそれぞれに異なる信仰を持っていていいし神を持っていていいしその価値観で生きていいしでもその価値観でを持って勝手にわざわざ他のエリアに行ってでその価値観を押し通すっていうさ、まあ、それがまさに侵略だよね。
うん、
うんそれが問題だったんじゃないかなって思ったんだよね、うん、それぞれの地域で暮らしていればよかったんだけどまあそうもいかなかったんだね
だからすごい画期的だなと思うのはさ、
うん、
あの今のこのグローバリゼーションってね、
うん
あのこれそれのきっかけになったのかっていうねその東インド会社っていう、
うん
うん、ものだっていうところからスタートしてるあたりがまたまたなかなか憎くて、
うん、オランダとイギリスとね、
うん
うん、
であのさっき俺が侵略って言ったけどさあのまあ 武力も使うんだけど、
うん、
基本的にはあの経済侵略なんだよね言ってみれば、
うん
ね、その土地のエネルギーとか資源とかさ金とかっていうの持ってくる、いやそれを武力を使ってやるのか、うん、交渉でやるのかの違いだけど、でもその最初に始めたっていうのがあのここで登場するその東インド会社と呼ばれるところで、うんうん、ある国とある国の、うん、方々が好き勝手やり始めて、でそれにヨーロッパがどんどん便乗していくっていうね、
うん
うん
うん、
でだからこの本ってやっぱりあの本当に相変わらず内容深いんだけどさ、
うん
うん、まあ特色の一つはやっぱりだからそのグローバル経済ってどうないつから始まって、うん、そこに根底に流れてるものってなんだっていうね、
うん、
でそれはどういうことをしてきたのかっていうことをその一応歴史の順番を追って、
うん
うん、しかもあの切り口として、
うん、
日本の戦国大名のねキリシタンの話からね持ってくるっていうのがまた、
うん、
いやーこのねマニアックというかお見事というか、
うん、
だ日本も日本でやられてるんだよっていうちゃんとっていうなんかそういうね、
そうすごい面白かったその部分も、
この特に第2章かな、
うん、戦国大名とキリスト教ね、
ね
え、うんうん、
全然他人事じゃない、我々日本も昔から別に戦後戦争負けたからそうなったんではなくて、
確かに、うん、それよりずっと前から
っていう、ね、そういう
話ね、
ね、列強の圧力があってさ、
うん、
で当時まあこの時代だったら豊臣秀吉さんから書かれてるけど、
うん、
多分織田信長とかその前からもちょこちょこね、うん、あったとは思うんだけどさ、うん、そういう人たちの駆け引きがありながらさ、
うん
うん、
でやっぱりその戦国大名の側もまあ利用してやろうっていうね、
うん、
その状況に対してさそういう思惑もあるしね、
ね、
うん、
だそこでね本題からはちょっとずれるけど徳川家康のこの鎖国政策っていうことのね意味がね、俺の中でまたちょっとね、
うん、
この後だから ここで書かれてる戦国大名が豊臣秀吉でその次徳川家康で、
うん
うん、まあ鎖国って言っても 100% の鎖国ではないだろうけどさ、
うん
うん、でもねあれを選ぶっていうのもねなかなか徳川家康のもしかしたらそのセンスとチョイスの光る歴史的英断だったのかもしれないけど、
うん、
まあでもこの本ではねそういうふうに日本もそういう海外のそのグローバリズムの影響をバリバリ受けて、
うん、
で日本人も奴隷として、
うん、
まあ、売られるというか利用されるというかね、
うん、
そういう歴史もあるっていうさ、
うん
うん、
まあ今のこの状況がとても腑に落ちる内容でしたね。今現在の状況、
うん、
うん、あなんか世界ってこんな風に動いてきてたんだ大航海時代からって考えると、まあ、今この目の前で起きている現実っていうのはまあ起きてきて当然の状況なんだなっていう、
うん、
うん、いい悪いは置いといてね、うん、でしかもその裏にはやっぱりまあ支配しようとする側の人たちが善意でやってるっていうその、まあ、神への信仰に基づいて、うん、いいことしようと思ってやってるっていうさ、うん、
ね、でとさらにこの本の中の特徴でさ、
うん、
この超国家って言い方してるけどさ、
うん、
これだからその15世紀の インド会社の頃からそうなんだけどさ、あの国っていうさ、たくさんの集団たちが集まって民意でトップを決めて、じゃあ国民の総意で何かをやろうっていう動きをしないやつらが世界を動かしてきたっていうことを書いてるの、
うんうん、
東インド会社も所詮一民間会社だし、
うん、
教皇だってあれもあの国ね、
うん、
その国の民意じゃないから、
うん、
まあそのキリスト教の堕落ぶりってこの中でさちょこちょこ触れてくるけど、
うん、
だ一部 の, あの権力を握った方々が好き勝手やってきたんだわ、
うん、
昔から、
うん、
でその系譜は今も息づいてる、
うん、
だここはね一つねあの大きなポイントだと思うね、その第一次大戦とか第二次大戦 の, あの国対国の戦いではない、
うん、
このグローバリゼーションの俺が言ってる侵略っていうものは違うんだ、国じゃない、我々を侵略しようとするやつらは、
うん、
でそれがまああのまあその超国家って呼ばれるものの一つの形というかさ、
うん、
うん、でだからあのこの本読んでね、俺、うん、すごいある人の言葉をすごく思い出しててさ、
うん、
でそれがですね、
うん、
堤美香さん
出た
堤美香さん、いやーもう、
はい、
堤美香さんのですね、
はい、
特にね初期のシリーズ、この貧困大国アメリカ、
うん、
このグローバリゼーションが、
うん、
うん、国に入り込むとどんなことをするのかっていう、このアメリカ国民の血と涙の、
うん、
搾取の、
うん、
あの形態が赤裸々にあの、収録されてるね、素晴らしい本なんです、
うん、
本当にもうゾッとするほど面白い、
うん、
この人の本はね、うん、最高なんだけど、
その中次回だね、
次回だね、ただそこであの一つだけ彼女がここで言ってるのが、
うん、
あのこれから世界を飲み込もうとしているのはキャピタリズムって、資本主義よりもコーポラティズムってね、政府と企業の癒着主義の方だろうっていうことを言ってるんだけど、
うん、
実際そのアメリカ国民がねこの本の中で、うん、あのひどい目に遭ってるのって全部企業体からのひどい仕打ちなの、
うん、
もう行政機関まで入り込んでて、
うん、
その企業体がさ金お金と合理性のに基づいて、もうアメリカに生まれなくて俺は良かったと思っちゃうけど、
うん、
でもここでねその小国家権力の正体で書かれてる超国家って呼ばれる存在が行ってる具体例っていうのは、やっぱねこの貧困大国アメリカをね読んでいただけたらね、あの、
うん、
お前ら人間かって、
うん、
あのそこまで絞り取るのっていうあのことが赤裸々に、はい、
うん、
書かれていますんで、
うん、
うん、だから、うん、超国家権力って呼ばれるものの、あのやつらの動きっていうのがねやっぱり、
うん、
あるよね。アメリカは本当に毒されてる、それにアメリカ国内がね、
うん、
うん
うん、なるほどね、まあそんなこんなでさ、もうともすれば絶望してしまうようなこの本書の内容ではあるんですけれども、
はいはい、
最後にちゃんと、じゃあそんな世界を生きる私たちがどうすればいいのか、
はい、
具体的にあのどう行動していけばいいのか、はい、っていうこともちゃんと書かれてる。
いやね、
うん、最後の最後に、
なんかそこに対するあの感想っ 的なこと言えばさ、
うん、
いやだからそのちらっと言えばその結局その侵略ここにその本に書いてある侵略者ってその宗教観と理論論理で攻めてくるっていうところがあるんだけどさ、
うん、
でだからその論理に勝つためにはこうしたらいいですよっていうことが書かれてあってさ、
うん、
で俺から見ればあのね横綱相撲なのこれ。きちんと相手の土俵に立って、
うん、
受け切って勝つみたいな、
うん、
そのまあ理屈としてだから勝てる可能性があるっていうことを言ってるんだけどさこの本でさ、
うん、
論理で来るんだったらそれに勝てる論理ってあるからっていう、
うん
うん、でも真っ向勝負するんだなやっぱ。いやそれがなんかその友別さんらしいというか、
うん、
あのもっと違うやり方って多分彼分かってるんじゃないかなと思うんだけどさ、
うん
うん、でも多分うちらがねあの力のない我々民間人が、
うん、
あの戦う武器なんだと思う。この本に書かれてる、
うん、
こういうふうに対抗しましょうって言ってるっていうのはね、
うん、
お金も権力もない人間たちがどう抗うかって言ったら、
うん、
これがありますっていうことをあの示してるだと思うんだけどさ、うん、なんかいやなんかでもなんかねいやなるほど彼らまあいや正直な人だねっていうかまっすぐな人だねってなんかあの思っちゃったけど俺は
何トマペチ先生
その最後のねあの、うん、もういやあのズルはしないよってこっちも先生堂々とそれであの行きましょうっていう、
うん
うんって思ったな、
うん、
だから多分その超国家の正体って何かとかね、
うん、
この本の帯に書いてあるグレートリセットってなんだろうっていうことを知りたいと思って読んだらちょっと肩透かしは食らうと思う、
うんうん、
すぐ答えが出てこないからっていう意味で、
うん
うん、だけどその今その超国家と呼ばれるものやそのグレートリセットってあの言われるものが、ね、出来上がるため の, その前提と歴史をあの説明してるからだからあのしっかりなんだろうあの理解してくださいってあるんだと思うんだよねこのトマベチさんのそのそこに そういうものが作られてる構造とか流れとか仕組みっていうものをあの理解しましょうっていうあの意味があるような気がするんだよね。
そうだね。で実際本当に読んでみるとあそういうことだったんだっていうものすごいこう納得感もあるし、
うん、
あ多分これが世界のリアルだなっていう感じもあるしね、うんうん、まあこれは本当に読んでおいて損はないですね。
いやそうですね、うん、あの
まあ学校でやった方がいいねこれ授業で
授業で
歴史の授業で、こういうことをしてくれてたら私も寝なかったかもしれないけどっていうぐらい、うん、
まあでもやっぱね本当そうだよねその歴史的事実があるのあるけどなんかそこに関わる人とね背景動機があってさってさ、
うん、
ねえ、
うん、
うん、でも本当に繋がってきて今があるっていうね、うん、でその繋がりがやっぱ関係してるっていうさ、
うん
うん、
でさっきマカジャンも言ってくれたけどやっぱり私たち一人一人もできることがあって まあ、まずはこの本を読むこと、
うんうんうん、
読んで歴史を理解して、でその上で自分が選択できることってあると思うんだよね、生きていく中で。これは受け入れないって決めることも一つだと思うし、実際にその自分で決めたことをまあやっていく、行動としてやっていくっていうのもそうだし、まあ場合によっては人に伝えるっていうこともそうだと思うし、うん、やっぱりその権力もお金もねなくても一人一人ができることはあるっていうふうに思わせてくれる内容でもあるよね、うん、そんなわけで、
いやね、
ちょっとね、まあ、うん、踏み込むとかなり長くなりそうなので、ええ、まあ本当にちょっとでも興味を持っていただいた方は読んでみてほしいなっていうふうに思います。
まあ本当にやっぱりまあ、例えば戦争であったり、そのね今のその資本主義と呼ばれるものであったり、
うん、
うん、いや差別と貧困の原因を作ってるものにも関わってくると思うし、
うん、
うん、
まあコロナもそうだしね、ワクチンもそうだし、ね、
うん、
うん、まあ今昆虫食、
うん、
コオロギもそうだし、うん、EV の車もそうだしね、
ね、
うん、
なんかそういった本当に国じゃない、まあ、昔は企業体とかね、多国籍企業とかって言い方とかもするけどさ、うん、国じゃないものでね、我々の民主主義、まあ、この本でもその民主主義の敵が反対が資本主義だってことを言ってるけど、
うん、
世界がだから民主主義では動いてない部分がある、
うん、
うん、でそれはどうやって作られてきてどう機能してるのかって、これただこの本は概略だけだから具体例は分かんないかもしれないけど、だからもし具体例が読みたかったら堤美香さんの
ちょっと次回やるからこの後やるから分かったよ
いやでも言ってくれてることとね、いや切り口とストーリー展開でさすがでございますよね、おめちさんさすがでございます、
うん、
うん、いやだから最初はへえそうなんだで終わっていい、いいいいいい、
うん、うん、まあ私もちょっと一回通してしかまだ読んでなくて、うん、多分何回か読むと思うし、うん、まあずっとなんかたびたび開くだろうなって、
うん、
思うんだよね。だからもう絶対に手元に置いておいてほしい一冊ですね。というわけで、
はい、
はい、今日は苫米地秀人先生の超国家権力の正体、グレートリセットとは何かのご紹介でした。
はい、はい、皆様ちょっとね興味を持たれた方をぜひ読んでみてください。
はい、
はい、度肝を抜かれますんで。
うん、ではまた。
ではまた。バイバーイ。
バイバイ。